皆さんこんにちは。手放す系ラボラトリー所長の坂東隆弘です。今回も引き続き慶応大学大学院特任准教授の若新雄純さんに取材に来ています。それではどうぞお聞きください。
坂東隆弘のポイッと手放す系ラボ、
若新さん今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回コミュニケーションがすごく大事だと、
うん、
自分が何者かと、うん、いうことを知るためにも、うんうん、他者との関係性の中でもすごく大事なんだと、
うん、
で会社の中でもおしゃべりっていうのは結構大事なんだと、はい、いうようなことを言われてたんですけど、すごく興味深い話 で、
はい、
で今おしゃべりがどんどん会社の中で少なくなっているっていうのが、
はい、
今の一つのテーマかなと思うんですよね。
はいはい、
タバコを吸う人も少なくなったし、
うん、
残業が今できないので、
うん、
業務時間の中で集中して業務しなきゃいけないということで、うん、雑談する暇がないんですよ。
うん、
じゃあそういう中でどう考えればいいのかってことですね。うん、そのおしゃべりっていうことと、うん、なかなか難しいと思うんですよ。
はい、
入れていくのが、
はい、
でも特に若い人を中心に求めていたりするわけじゃないですか。
はい
はい、その組織の中で言うと、はい、どんな風に考えたらいいですかね。
まあね、その労働管理みたいなのが生まれた歴史っていうのは、
はいはいはい、
そんな長くないみたいなんですよね。
うん、
そもそもそのだから労働集約型のなんか工場とかオフィスみたいなのを作って、
はいはい、
そこに人が来てもらって労働管理についての研究とかっていうのは、
はいはいはい、
まあ、生産性とかの研究って100年も経ってないみたいなんですよ。でそのアメリカでそのいろんな実験が始まったんですけど、何から始まったかっていうと、最初はなんか照明の明るさとか、
うん、
隣の人とのなんか距離とからしいんですね。その、
ほうほうほう、
その作業する時の
効率性ね。
そう、何メーター、はいはいはい、何メーターぐらい離れて立つと作業がしやすいかとかっていう、でもこの全ての発想は多分資本家っていうか、
うん、
会社の経営者あるいは経営者から、はい、すると、
うん、
究極の理想は、
うん、
やっぱその社員がマシーンになることだと思うんですよ。
うん、
究極の理想は。
そうね。
うん、で僕らがもっと言うと、働く人々がマシーンになるんだったら、
うん、
だからその作業効率っていうのはどうしたらいいかっていう話で、
はいはい、
新卒採用の時からいいマシーンになりそうな人をこう、
うん、そうね、
仕入れて、
はいはい、
でこうどうメンテナンスすると最大効率が生まれるかみたいな。ところがこの生産性の研究みたいなことが全くされてない時代はまあまあ有効だったんですよ。
はいはいはい、
だからそのみんながいわゆる場に集って一緒に働くっていうこと自体もそんなにこう、
うん、
その産業革命が起こるまではなかったことなんで、
確かにね、
ある程度しかもマシンに見立てられるっていうと労働者って嫌な気持ちになるかもしれないけど、いや当初はマシンに見立てられて働くことによって高い給料がもらえたわけなんで、
そうね、安定して高い給料がもらえると。
そうです、日本でもこの工場で働くってことが流行った理由は超単純で、日本は明治になるまでは 80% とか 85% ぐらいが農民だったらしいから、まあ農業って今はまだ全然その違いますけど、当時の農民の多くはその機材とか持ってないんで、天候が悪かったりすると頑張っても
収穫得られ
できなくて、だから嫁が来られたから嫁も苦労するわけですよ。
はいはい、
その中で天候とかに関係なく、天気に関係なく毎月確実にいくら給料がもらえるっていう、この工場ワーカーっていうか月給取りっていうのは、まあ言ってみれば合コンで超モテる存在ですよ。
だから憧れの姿よね。
そうそう、みたいな、毎月決まって給料もらえるのみたいな、もうモテモテですよ合コンで。
サラリーマンがだから、
そうそう、
理想なわけよね。
まあ、当時はだからサラリーマンってまさに日本語で言うと月給取りなんですけど、月給取りっていうのが最もモテる存在だったらしいですね、大衆の中では。だけどだからそれはだから月給に反映されるってこともあったから、その機械に見立てられて、まあ管理されるっていうことの価値もあったと思うんです。
はいはいはい、
でもそれはある程度のところまでの話だと思うんですね。でこれをずっと突き詰めてやっていくんですけど、究極のところ残念なことに人間はマシンじゃなかったっていうか残念なことに、
はいはい、
経営者からしたらマシンだったら最高なのに、ね、毎年毎年大学から出てくる新作のマシンを変えるとかだったらいいと思うんですけど、まさにそのパソコンのような感じでこう決まった表示されたスペック通りの仕事をするわけじゃないんですよ、人間なんて。そうね、
そうね、だから機械のように働かせるには もう行くところまで行っちゃったんでしょうね、ま
あ、ある程度
効率がね、
うん、もちろんそれによって効率よくするってことは十分起きたんですけど、うんうん、でもそれには限界があって、うん、その中で結局だからマシンではなくて人間だってことじゃないですか、うん、で前回お話ししたように、うん、その人間であるゆえんとして、うん、やっぱ自分が何者であるかってことを悩んだりとか、
はいはい、
やっぱその使ってるパソコンとかが、うん、突然なんか画面が真っ黒になって、うん、僕は隣のマシンとは違うんだから、うん、もっとオリジナリティがある使い方をしてくださいとか言ってこないですよね。
言ってこない、
うん、ですよね、うん、坂東さんの持ってるスマホとかも、うん、あの僕は世界中で大量に生産されてるけど、うん、あなただけのオリジナルの iPhone になりたいからもっと独自アプリを入れて僕をもっと電話とかメールとかだけじゃなくて、うん、Google マップ使うだけじゃなくて僕のことをもっとこう独自の使い方をしてくださいよとかって言って、うん、じゃないと僕 の, あの iPhone としての価値が周りと一緒でないじゃないですかとかって画面に出てきます、出てこないじゃないですか、
相当めんどくさい、
めんどくさいでしょ、うん、そんなことはなくてもう自分の都合のいいようにアプリを入れて、うん、自分の都合のいいように動いてくれるじゃないですか、うん、ダメになったら再起動して、うん、壊れたら修理に出すと、うん、でもこれ残念なことに職場で働く人間はそうはいかなくて、う
ん、確かに
パソコンに置き換えるならこうやって言ってくるわけですよ、うん、あの突然作業をしてたら、うん、すいませんみたいな、こんな使われ方をしていたら、うん、僕はもう頑張れませんって言っておいちょっと資料作ってんのに止まんなよみたいなでそれが人間っていうことだと思ったと思うんですね。でその上でだから結局そのもともと労働管理っていうのは何メーター大きに立つと効率がいいとか電気のどれぐらいの明るさがいいっていうところに始まり、はいはいはい、その調整していくわけですけど、そういうこうなんていうんですかね、管理だけでは限界が来て、多分その人間が人間であるっていうところに立ち戻らないと、それ以上のところに行かないんじゃないですかね。
人間が人間であるっていうことがその生産性の、あの向上っていうことを考えたときに、はい、その先には行かないと、
うん、もう限界に達し、限界っていうかもうやれることやり尽くしてるみたいなっていう
こと、そうよね、うんうん、そうなるとじゃあ今の、ね、組織相当効率よく合理的に、運営されてるところが多いと思うんだけれども、うん、その先に行くっていうことについては、まあ、おしゃべりが一つのポイントだっていうことなんですけど、うん、どういうふうに融合させたらいいかっていうとね、もう融合っていう問題じゃないのかな、作り直しかな、
まあ、だからそうですね、まあ、今のだからそのやっぱり取り入れられてきたものの中に追加するとかっていうなってくると、ころで矛盾も生じる気がするので、ね、うん、難しいですけど、うん、まあ、やっぱ例えばですけど人間にはもう人間としての独特の難しさに時間をかけて聞いてほしいっていうのが例えばあると思うんですよ
はい、はい、
うん、いや君は最高だった120点だ終わり以上って言って120点なんですよ。だけど、まあ、職場でずっと120点を出し続けることもできないし、うん、会社としても120点という評価を与え続けられないですよ、うん、だったらボーナス払えってなってくるんで、うん、僕の給料上げてくれってなるので、うん、会社だって常に同じ人に120点上げ続けられないし、うん、そもそも人間って120点は出し続けられないですよね、
はいはい、
こんなのすごい一流のアスリートだって失敗するんだから、
うんうん、
なってくるとやっぱこうその単発の評価って、まあ、限界があるっていうか、うん、いやもちろんそのマシン的に働いてもらうっていう意味では評価なしはいけないですよ、うん、評価があるから僕らは評価のために頑張るんだけど、うん、だけどそれではやっぱり人間としての満たされ方が不十分で、だから友達同士とかって、うん、で例えば思春期の時に親友ができて、うん、ね、親友同士で、うん、俺ら親友だよな、じゃあもうあんまり話す必要ないよ、だって親友なんだもん、うん、信頼してるし、はいはい、とかって言って、うん、一緒にいなくなっても、うん、俺らは親友だっていきなりなるかっていうと、うん、それなんかこう長い時間かけて
確かに、ね、
1年に1回しか会わなくても、うん、どっから繋がってるよねっていうようなレベルの友達はいても、うん、すぐはそうならないじゃないですか、
うん、ならないですね。
最初はだからダラダラ一緒に喋ったりとか、電車何本もなんかこうやり過ごしてホームで喋る、昨日もなんかさ友達の結婚式行ってさ、なんか新婦の方の友達がなんか手紙読んでて泣いてたんですよ、泣きながら喋ったんですよ、何本も駅のホームで一緒に電車をやり過ごして行ったよねみたいな、なんか次のに乗ろう次のに乗ろうって言いながらこうずっと乗らずにあの駅のホームでおしゃべりしてたよねって、うるうるうる、なんで駅のホームで何本も電車を目の前でこう乗らずにやり過ごして行ったっていう風景で涙が流れるのかって話じゃないですか。
そうですね、うん、確かにね、うん、
その時間何を喋ったかっていう内容じゃなくて、
うん、
多分もともと 喋らなきゃいけない、本当に喋らなきゃいけない内容があったわけじゃないから、うん、駅のホームまで行ってるんですよ、うん、そう思いません？
はいはいはいはい、
本当に喋るべき内容があったら、うん、駅のホームに行く前に、うん、喫茶店とかでなんかこう喋るじゃないですか、うん、だからもう別に喋ることはなくなって、うん、喋らなきゃいけないことはなくなって帰ってもいい状態だから、うん、駅のホームまで行って、うん、次の電車来たらの どっちかが乗るねっていう話なんだけど、うん、なんか喋ってたら、うん、まあ、楽しくなってきて、うん、なんかこう何本も何本も電車乗らずにやり過ごしていって1時間ぐらい経っちゃったみたいな、2時間ぐらい経っちゃったみたいな、それを今喋って涙が流れると。
そんなことがね、旗から見たらそんなことが、
でもそれみんな経験してると思うんですよ。で会社の中でもそのだから喋ることがあるから喋って、喋ることがないからもう面談終わりっていうことで人は納得しないんだと思うんですよ。例えばそうやって時間をかけて受け止め合うみたいな、それをそういうものを、残念なことに、いくらそのマシンが進化していっても、人間って結局ずっと変わってないんで、人間のやっぱり文明がすごいところって、自分たちはあんま進化しないじゃないですか。まあ、寿命とか若干伸びてますし、平均身長とかはまあ伸びてますけど、でもパソコンのなんかこう、あのスペックの進化に比べたら、人類の伸びた身長とか、なんか寿命って、まあ、
個々人で見たらね、まあ、せい
ぜい 1.5 倍、まあ、歴史で見ても 1.5 倍とか2倍しかならないわけで、身長も2倍にはなってないと思うんですよ。伸びてきてるけど平均身長も、ってことは人間はその大して多分進化してなくて、人間はその自分たちは進化しないから周りを拡張させたっていうか、文明を作って、だから人間のもともと人間であるっていうその素質はもう太古からそう変わってないんですよ。マシンがこんだけ洗練されてるから友達とも3秒喋れば分かり合えて、もう絆が深まるってわけじゃないじゃないですか。
ないですね。だ今まではサラリーマン月給取りが最高のステータスだったから、それを得るためにはどんな辛い仕事とか非人間的な扱いとかマシン扱いされても我慢できてたと。なぜなら月給がもらえたから。
あるいは非人間的にならないギリギリってところを常に考えてたんでしょうね、そういうその経営者側が。
経営者側ね、
こうたまにはこういうことしてレクリエーションして褒めてあげてみたいなことすると動くよみたいな、つまり常にそれはもう労働管理、人材管理、管理の発想なんで、
管理の発想ね、もうでもこれからはその管理を突き詰めてもこれ以上生産性は上がらないと、それからいてくれないと、要するにその月給取りがステータスじゃないから、いやそこまでしてなんか、こんなに自分のアイデンティティもよくわからないし、自分らしさが ね、
そうですね、
よくわからないし、コミュニケーションも取れない中でここに別にいなくても、まあ、仕事だったら他でもいくらでもあるしってなりがちだ。
まあ、それはあると思います。今の仕事を失ったら本当に死んじゃうって人は減ってると思うので、だからそのマシンをメンテナンスするかのように扱うことで頑張って生き生きと働くってことには、もういや一点とこまで限界来てて、
そうよね、
しかもまあ社会がその昔みたいに経済が成長してないからうまくいってないように見えるけど、じゃあ50年前の人材と今の人材同じような人をピックアップして、絶対今の人たちの方が仕事は効率よくやってるはずなんですよ。
だ
ってまあいろんな機器があるわけだし、
そうね、インフラ整
って学習してる内容も教育のレベルも上がってるわけだから。だけど昔の方がなんかいっぱい働いていっぱい稼いでたみたいに思われてるじゃないですか。それはまあそもそも社会の土台が貧しくてやれば何だって儲かることがいっぱいあったわけだから、雑に働いてても給料が高かったわけであって、高いというか給料が増えていったわけであって、それないわけでしょ。なんか全部がこうきちきちまで作り込まれてるわけだから、まあその中でその残念なことに人間であるということはそんなに変わらなくて、人間である部分っていうのに向き合わざるを得ないっていうか、でやっぱその中の一つが常に僕らは他人の中の自分っていうのは生きてて、やっぱその人との関わりの中で自分を確かめるっていうところは変わんない。
本当ですね。だからその管理、その管理っていうのが行き着くとこまで行き着いて、この延長線上にさらにそのマネジメントとか、その組織の生産性向上はないんじゃないかと。だからこの今までの管理っていうのを一回手放さなきゃいけないんじゃないかっていうのが、僕はあの若新さんの話から
そう
感じるし、あのシンクロするところなんですよね。
まあそうですね。あの、まあ、人間もiPhone みたいになんか誕生するたびにスペックが何倍とかなってるんだったらなるよ、生き物だったらいいですけど、そうじゃなくてやっぱその僕らが人間らしい部分っていうのはずっと変わらないんだと思うんですよね。だからそれを まあ、とにかく人間がやってきたことっていうのは外部に拡張しただけなんで、はいはい、それ大事なんですよ、うん、いやそんなことないでしょっていう人もいるかもしれないけど、うん、じゃあ人間がその道を走るスピードってどれぐらい速くなってきたかっていうと、うん、これ何十年で1秒とかじゃないですか、
う
ん、
だそうね、
100メートルとかにしても、うん、なんかその、うん、そうですよね、うん、何十年かけて1秒ぐらいしか縮まんないんですよ、うん、なんか11秒が10秒になって、うん、で10秒がまだ9秒にはなってない、うん、あれ今9秒は切ってるんですけど
9秒6ぐらい
ですよね
0.4 秒
だから10年で1秒とかも縮まってないわけでしょ、うん、はいはい、じゃあ人間が何をしてきたかって言ったら、うん、チャリンコ作ったりバイク作ったり車作ったんですよ、
う
ん、
そうね、
で車はすげえ速くなってるんですよ。だから車を作ったことによって人間の移動速度っていうのはめちゃくちゃ速くなったんですけど、人間そのものは速くなってないんですよ、あんまり。
うん、そこがポイントかもしれないね。
だから、いやちょっとずつは上がってってるし、人間の進化もあるけど、
はいはいはい、
やっぱ人間の生々しさはずっと向き合わなきゃいけなくて、
確かに。それでもね、これだけね、も素晴らしいもの、うん、いろんな機械、iPhone でもパソコンでも車でも飛行機でもそういう生み出してくるところにはものすごい労働管理が機能していた、
はい、
だけどもうだいぶ行き着くところまで来ていて、ものもあふれてるし、う
ん、はい、
じゃあ僕ら人間自体はこれからどう振る舞っていこうか、どういうようなチームを作っていくのかみたいなところが、うん、まあ、どう働いていくのかみたいなところが、うん、なんか今新しい働き方が求められてるみたいな感じですかね。
でやっぱ変わってこないことは、うん、どんなにものが拡張しても、うん、僕はたくさんのニートたちとも関わってるけど、
はいはい、
じゃあインターネットができて、うん、通信ができるようになって、うん、インターネットと通信によってずっと言われてたのは、90年代言われてたのは個人化の時代が来るって言われたんですね、
うん、はいはいはい、
個人化つまりその常にデジタルなネットワークがあることによって、うん、まあ、個人で生きていけるっていうか、うん、買い物も一人でできるし、うん、仕事も一人でできるって言われてきたんですけど、うん、じゃあ個人化ってことが人間にとって完成したかっていうと、うん、結局人と関わりたいんですよ。
そ、うん、うね、
うん、結局人
と関わりたいのね、うん、関わる方法はいろんな方法が、ね、
あるけど、
あるけれども、
うん、だから会社のやっぱ職場っていうのも人との関わりを与える場所なので、やっぱそのでじゃあ人が関わり合っていくってことをマシンをメンテナンスするように考えれるかっていうと、なかなか難しくて、
確かに、
うん、まあ、でもだから僕らは次はそこに投資しなきゃいけないっていうか、そこに注目すべきなんじゃないかな。
そうね、あ、面白いです。ありがとうございます、
はい、
次回引き続きその関わり方みたいなところをもうちょっと深くお聞きしていきたいと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。